鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい、
そして私日向大輔、はい。この鳩組ホームルームでは、人生はあれこれ鉛筆で点点点点って打っててもなかなか埋まらないね、絵が埋まっていかないね、でもそんなもんだよね、みたいな感じの感覚でですね二人の人間が点を打っていく、そんなポッドキャストでございます。
はい、
最近ね、あの、うん、無名とかね、そういう話がたまたま続いたので、
うん、そうね、
点をね、打ったりピッピッピッってこう光を当てて、やっとね、一生分どんだけのものが見れるんだろうっていうね、ところですよね。結構ほら、同じ点ばっかり打ち続けてる生活になりがち。もう知ってるところにしかね、光当てない、知ってるところしか行かないって、楽でしょうけど、ある種
楽だろうけど、
ね、そうなりがちですよね。
なんかさ、自分の前回のゲームのね、
うん、
自分の歩いた軌跡が見えるっていうやつじゃないけどさ、こう自分が命を終わるときにさ、
うん、
見たらさ、
うん、
同じとこばっかりわーって動いてて、
そうですよ、
ね、他全部どこも行ってないなんていう軌跡を見たらさ、
本当ですよ、
ショックだよね。
総武線沿線をもうものすごく僕グリグリグリグリ塗りつぶしてるわけですよ僕は。
いやー、もうなんか本当あちこち行こう、
行こう行こう、行きたいですね、
うん、行こう行こう。
あのこういう僕とか妙優さんみたいな仕事をしてると、うん、普通の、 あの会社勤めしてる方よりはまだ横にそれたり、
う
ん、あちこち飛ぶことはあるんですよね、うん、前回鳥取の話をさせていただきましたけども、うん、ね、皆さんもだから休日とかにあえて行ったことないとこ行こうみたいなのね、うん、家族旅行とかでやっぱパターン、あの僕子供の頃親が連れて行ってくれる、うん、場所が毎回こう、多分お父さんの会社の、
うん、
父の会社の
なんか施設、
うん、あの厚生、あの社、なんだ、うんうん、厚生年金じゃない、あの福利厚生の一環で作られている施設、
うん、
伊豆の施設に行くのが定番だったから毎回同じなんですよ、
うん、
行くルートも一緒だし、うん、泊まるところもまたここかってなってたから、いや、ありがたいんですけど、でも今思うとね、変化が欲しかったななんて。
そう、毎年同じとこに行くっていうのも、あの人の喜びではあるんだけどね。
まあそうですね、
うん、でもね、この間はね、私ね、うん、学会があって、
うん、
あの日本スピリチュアルケア学会っていう学会なんだけど、
はい、
それは奈良でやったんですよ、
奈良、
うん、で、あの、まあ、あの、そのために奈良に行ったんだけれども、
うん、
プラス2日して、
うん
うん、で、あの学会にもあまり熱心には出ずに。
いや、それは言わなくていいじゃないですか。
あ、そうか、ここカット、あとでカットするところ、カットして、
いや、カットしなくていいですけどね、はい、
とにかくね、
はい、
歩いてたの、奈良をね、
奈良をね、
うん、まあ、神社仏閣も多いし、
はい、
とにかくペタペタと歩き回ってました。1日だいたい3万から3万5千歩ぐらい歩くんですけどね、
うん、
でね、その中の一つにね、唐子遺跡っていうのがあって、
うん、
そんなにこう有名ではない、いわゆる奈良に行く人が唐子遺跡を目指していくってことはないよね、
うん、
薬師寺とかさ。
あ、私も聞いたことないかも。
で、そこはね、
うん、
2000年前の弥生時代、
うん、
弥生時代の村ですよ、
うん、
村ね。でもすごくて、私も偶然行ったのよ、うん、地図上にあって、ここ歩くから途中ここ寄ろう途中ここ寄ろうって言いながら歩くからさ、うんうん、で偶然行ったんだけど、東京ドーム、あ、違う、間違った、甲子園か、甲子園40個分ぐらい の大きな村なので、当時でだよ、2000年前の弥生時代にね、900人からの人が住んでたんだって。だから大都市ですよ。でしかも炎上に壕が、水の壕、ね、
うんうんうん、
が
堀にも
、ね、何重にも掘ってあって、
うん、
つまりそれは感染予防、それから人、外から の人の、要するに攻めてくるものの予防、
うん、
獣の予防、
うんうん、はいはいは
い、いろんなことのために、そういう仕組みを作って、
うん、
そしてかつかなり大きな建物、それはもう柱の跡が残ってたんだけ ど、
なるほど、
もう一辺が20何メートルにもなるような、多分高床式の倉庫であったんじゃないかっていうようなものの跡とかがあって、
うんうんうん
うん、いや、こんな2000年前にね、こんな村をね作ってたんだなっていうのもすごくて、
うん、
でその現地には、まあ、その当時の建物の絵が土器に書いてあるわけよ、 土器には欠片が出てきて、はい、そのためにその土器の通りに復元した建物があったり、うん、でその堀壕は残ってるから、うん、そこをきちんとこう壕に復元したりとかして、うんうんうんうん、現地に行くとあここでもうなんかみんな暮らしていたんだなっていう声がね、うんうん、当時のにぎわいうん、ウッホとか言いそうなっちゃった、うん、ごめんなさい
そんな昔じゃない類人猿じゃないから
申し訳ない、ね、声が聞こえてくるような、ね
はいはいはい、
ものすごいいいとこだった私古墳とかさそういうとこ大好きなのよ、うん、行くとそ当時のその人 の, 声とか生活が見える感じがしてもうなんかね、30分ぐらいそこで楽しんじゃった。
いいですね。唐子遺跡とか、唐子遺跡近くの方ぜひね、行かれてみてはいかがでしょうか。
ちゃんと公園みたいになってて、うんうん、きちんと綺麗にされて
て、いまだにその研究発掘作業みたいなのやってる一角もあるのかな。
あるのかな。
もう割と開放されて公園っぽくなってる。
開放されてるのかも。もう、うん、でもちゃんと国のなんていうか大事な資源ですよ、
まあ、
っていうふうに、
ね、もちろんねそうですよね。
守られて、
うんうん、へえ。
でもね。すごいと思うでしょ、
うん、
あこんなんすごいよねと思うけどの割には、うん、人が来ないと思うあれは、
うん、
なんかこうなんだろうもっとみんな他に目がいっちゃうかもね
まあね分かりやすいショーアップされたものとか派手なものでかいものに目いっちゃうから、
う
ん、大仏見に行ったりとか
鹿
に
餌
あげたりとか、
まあいいんだけどね、もちろん、ねいいんだまあ、でも今回ねそうやって奈良を、うん、あんまりこうメインなところではないところをペタペタ歩かしてもらって、
うんうんうん、
山の辺の道っていうのがあるんだけど、はい、それはもうずっと奈良って盆地だからさ、うん、その山沿いをずっと歩くようなこれもまあ奈良県か、うん、何かがこう作ってくれてるいい道があって、うんうんうん、その道も随分歩ったんだけど、はい、この時期ね、まあ、11月も頭でしたけれども、うんうん奈良はね3つだった
3つ
1つ目、
うん、
金木犀
ほう
どこに行っても金木犀が咲いてる
金木犀
はい、
はい、
で東京ってもう終わってるのよ
ああそうなの、うん、そうかそうか
もう終わってるのだから若干こう奈良の方が寒いのかな、
うんね、まあちょっとね
ちょっと、ね、遅くて、うん、満開だった金木犀が
金木犀
でもう本当にいっぱいある
金木犀が
うんもうなんか至る所金木犀の匂いがする、ま
あ、
大好きなんだけど
あ
大好きだから嬉しかったんだけどねそれでしかも金木犀の木がいちいち大きいのよ、
うん、
東京のような金木犀じゃないそれでしかもそれがちゃんと刈り込まれてるという各お家に綺麗にまん丸なオレンジのボールみたいになってた
そうなんだ
巨大なボールみたいななんかねすごいなとどこ行っても金木犀だ、
うんうん
ね、で次はね柿
柿、うん、またオレンジだ、
うん、山の辺の道を歩ったらもう柿さすが奈良名産なんだね柿が
確かにね柿、うん、そうかも柿食えば金川鳴るなり法隆寺
そこですよもう柿だった、
うん、
そして3つ目、
うん、
3つ目
3つ目
おじいちゃんとおばあちゃん、
まあ、それはね、うん、そうなんだ
あのね山の辺の道気持ちいいのよ、
は
あ、ねやっぱり若者よりもやっぱり私のようにね、はい、ある程度人生の経験を積ませていただいた年齢に差し掛かったものが楽しめる場所
なるほど
なんだと思う、うん、景色であったり、うん、ちょっと昔懐かしいさ風景であったり、
うんうんうん
やっぱり静かなね、空気であったり、ねうん、もちろん寺神社仏閣も相まってさ、
うんうんうん、
奈良の雰囲気っていうのは、やっぱりこう人生の重ねたものがね、
うん、
行きたくなるところなんじゃないかな若者が例えば山の辺の道をさ柿とさ金木犀の香りに包まれて歩ったところでさどうなのかなっていうい
やでも全然いいと思うけどな、うん、私行ってみたいなって今聞いて思いましたけどね
ちょ
まあまあまあ若者じゃない
若者の部類に入って
ね若者の部類ではもうないですね
でもね、
ま
あまあ、40ね、
まあまあ40後半
20歳だっけ
いや違います そんな詐欺はできないそんな詐称はできないけどい
そうそうでねあとね、はい、その山の辺の道とかが、ねはい、そんなに高低差がないのよう
ん歩きやすい、
うん、歩きやすい
なるほどね
だからねおじいちゃんおばあちゃんったら失礼だけどまあなんて言ったかね60、70、80ぐらいかな
でもね散策はやっぱいいですよ、
うん、
散策足が動くとい
いよね
感覚もね研ぎ澄まされる感じがあるから
そうそうそうだねみんなね、
うん、
だからその3つどこに行ってもあったのは、金木犀
柿おじいちゃんおばあちゃん
だった
なるほどね
おじいちゃんおばあちゃん元気だからもうい
やいい
じゃないですかそれ一人で来ないから、
うん、
あでもね、
うん、
でもね、うん、私思ったんだけど奈良はね一人で歩ってる人多い
うーん
なと思った京都よりも京都って割とさ固まってんのよみんな、
まあ、団体でね
女性と女性2人 の、はい、あのちょっとおしゃれ旅とかさ、
はいはいはい、
ご夫婦とかさ、あのそういうあと団体とかね、うん、多いイメージだけど、奈良はね本当に一人で歩いてる人が多かった、
うん、
だからそういうあの地域というか空間なんだなって、うん、一人でしみじみとね己を見ながら、ね仏様に挨拶をし神様に挨拶をし、うん山の辺を歩くと、
うん
素晴らしかったです。
うん
素晴らしかった。
なんか、うん、なるほどね。妙義さんの中ではそうあれそれ最近の話割と、
うん、
今年に入って、
うんうん、
つい最近ね。いいな、ま
あ、言うならば先週ね。
あなるほどね、うんうん、まあ秋ですね。まあこれ収録が秋なんでね、
うん、
そうですか。実は世の中的にはこの、
うん、あそうねもうあの
この放送
年末なのよね。
リリースはねクリスマス直前です。
あクリスマスねメリークリスマス、
はい、っていう全く縁のない立場でいらっしゃいますけど
縁なくないか毎年ちゃんとやってるよ。
だから妙義さんね、うん、あのさっき収録前に話したけどもう意外なことが結構ポロポロ出てくる。僕もお付き合いが始まってもう4年ぐらいにはなりますけど4年ちょいにはなり、うん、5年とか
なん
じゃない？5年弱ぐらいにはなり、うん、もうすぐ5年ぐらいですけど、またまた意外な一面っていうのが結構あるなってさっき聞いててねあの収録前に思ったのはね、それこそあのとある方のコンサート、
はい、
ライブ
推し活をね、
だからね推し活ね、
うん、
推し活なんあれうちわとか作ってわーって言ったんですか。
もちろんです。
え本当に
あのタオルは買うわ T シャツは買うわあのうちわは用意するわ。
いや俺誰と喋ってんの今。
そして今あのやっぱりねその方のカラーっていうのがあるんですよ。
いやだから、ね、アイドルだからアイドルですね、
う
ん、某アイドルのあの方ですよね。
そうです。でだからその人の色をね身につける。
ペンライトサイリームだ
う、うん
ねまあ、ペンライト古いな、
まあ、なんかねみんなねこう若い女の子たちと一緒だけど、
はい、
若い女の子たちはねその推してる人の色を
あの身につけますよね。
洋服として身につけるわけよ。
客席がみんなそれでいっぱいになって
ピンクだからさ。
ピンクなんだ、
うん、
それグループ活動されてる頃からピンクだったんですか。
そう
なんだ。
だからこうなんでそれで私もとりあえずピンクのもの
を、ね、ピンクね
一応身につけるわけですよ。そうするとピンク同士だとなんかご同業みたいな感じで。
ご同業ご同業あ周りの方々ってことですか。違うえ、まあ、その
私たち坊主ってさ坊主同士が会うとさご同業ってあの同じ仕事ですねっていうことを言うんだけど、だからピンクの着てる人は同じ人の推しじゃない。
あなるほどね、う
ん、だからなんかよ兄弟みたいな
兄弟みたいな
姉妹かよ姉妹
そういう連帯感が
Hey
sis ちょっとまた意外な急にまたニューヨークのラッパーみたいな Hey sis Hey bro Hey sis っていう
感じになるわけよ。
ちょっとおかしい。今日たまたま収録でパーカー着てるからよりなんかそれがいつもねあのもうちょっと寒いとかねなのに今日
寒いから
パーカーだ
寒いから
もうパーカーになっちゃったんですね。
Hey sis
いやちょっとねいやもう皆さんちょっとまだ確信をね言わずにずっと生きてますけど、某妙義さんが推し活してる方はどなたですか。そ
うそうそう、あのもう皆さんもご存知だと思いますが、頭文字は T さん
です。 T の某あの某 J 事務所にいたアイドルの N というユニットにいらした T さんですね。
もうい
や別に言ったっていいと思いますけど、
モノマネこのモノマネをすればね、あの皆さんがもうああの方か真似してもいい。
はい、
テイ
はいはいはいはいはい、テイの方ですね。
そうそうそうそう、
テイの方が、いや、テゴシさんね。
テゴシさんね。
テゴシさん。いや、僕ね、だから、うん、超意外だったんですよ。
うん、
だって、まず推し活してること自体が意外じゃないですか。そもそもね。
そうね。
だから、つまり、あれですよね、
うん。
女子大生、ピンクの服着てる、OL、ピンクの服着てる、うん、うちわ持ってる、ね。主婦、ピンクの服着てる、うちわ持ってる、真言宗僧侶。ピンクのうちは持ってる。
うちは持ってる。
おかしいからね、的に。
しかもね、あの、デビューはね、あの、だいぶ年取ってからで、まあ、あの、主人が亡くなってからね。
そうですよね。はい、だって、あの方、活躍バンバンされてるの、ここ十何年の話だから。
50も過ぎてからの、あの、デビューですから。
いや、すごいですね。
はい。
いろいろとね、あの事務所といろいろあったりとか、お騒がせなことはありつつも、
そうそうそう、
やっぱり活動をね、ね、すごい。
そうよ、活動。
歌を。
あのまあ、一言言わせていただければね、
はいはい、
あのまあ、なんていうかな、こうビジュアルがとてもよろしいじゃないですか、
まあ、そうですね、
だからその、はい、またやることも派手だし、
うん
うん、だからこう格好がいいから、
うん
ね、あのビジュアルに、惹かれていってるんだろうというふうに思われるかもしれないけれども
思いますよ、はい、
ね、もちろんそれはビジュアルも好きですよ、
はい、
でもね、あの方のね、あの私はね努力をした ものすごい努力をした様にね、あのわしづかみにされてしま
った
。だから最初に出会ったの知らなかったんだから、ニュースとか。
ニュースね、うん、あのユニット、あの
ジャニーズとか、はい、よくそんなものはよくわからないって、はい、テレビもうちにないしさ、うん、でもある雑誌かなんかで、うん、彼のインタビューを読んだ時に、うん、あ、なんかこの人ものすごくこうなんていうの、きっちりしてる人なんだなっていうのは分かって、
うん、
でそこからあのちょいちょいとこうなんか動画とか何かを見るようになって、うん、あ、すごいなと思ったの。まあ、まずはあのジャニーズに入ったのが遅くて、
うん、
みんなジャニーズってちっちゃい頃からいたりするから、うんうんうん、完璧アウェーだったわけ、
うん、
で、まあ、言うなればこうあまり仲間に入れてもらえなかったような時もあって、うん、でもめげない、
うん
ね、一生懸命やる。でその中で自分が勝ち取っていくためにはとにかく歌唱力、
うん、
力をつけなきゃいけないって言って、うん、もう毎日自分自身でカラオケ行って、言うなれば今一人カラオケみたいなのあるけど、うんうん、行って練習をする、
うん、
でトレーナーをつけて練習をする、歌は上手くなる。だから彼の歌の上手さっていうのはもう努力のあの賜物なのよ、うん、もちろん才能もあるんだけど、
うん、
努力してのあの上に成り立ってる。でそこからさ、やっぱりこうあのアウェイの中でも切り開いていき、そして周りを大切にして仲間になっていきっていう、なんか感動したの。
なるほどね、
その生き様にね、
生き様にね、
そう、あの美人の、まあ、チャラチャラしてるイメージとは、
はいはいはいはい、
の裏にはね、あのカモがね優雅に泳いでるようだけど、したらハーって足を漕いでるようなね、
はいはいはいはい、
うん、彼の血のにじむような努力があっての華やかさなの。
なるほどね。
だから私はそこにあのグラッときたわけ。
なるほど。
だからね、単にねチャラチャラしたところが好きなわけじゃないんですよ。
わかります。もう今ねこの収録始まって以来、こうメーターのねボリュームのメーター振り切りそうなぐらい喋っていただいて、いやいいんですよ、熱い、いやそういう熱い妙義さんも面白いですよこちらとしては。
そうね、
やっぱりねその今の話聞いてて思ったのは、結局表面的な部分じゃないところの方がつかまれるってことですよね。あの
そういうことよ、
結局裏、まあ、表面にも見えてくるもの、うん、結果ではあるんだけど、うん、歌がうまいなとか、うん、ビジュアルがいいなって、うん、でもそれも一つのなんて言うんでしょう、その人がこうなりたいな、努力を見えない、うん、努力って見えないけど、
うんうん、
形のないものを積み上げていった結果が色として色として現れたっていうことだと思うから、
うん、本当そう、
そう、空を色にしていくっていう感覚を実はやったという方はね、うんうん、なんかそういうのを、いやでもやっぱり一瞬ねそのイメージとして我々は勝手にやっぱりこう、うん、なんて言うんでしょう、まさかサムエを着た人がね、サムエで行ったか分かんないですけど、
サムエで行ってんだよ、
サムエで行ってんだ
だって私サムエしか持ってないんだもん
今日はねパーカー着てサムエのね提発した方が、
う
ん、周りもあれってなってません？
なるね、
なりますよね、
なるのよ、
その、いやいや
若いね、あの言うならキャピキャピキャピキャピした女の子たちがね、なんかちょっとうちわで口元を隠しながらこっちをチラチラ見てて
あの人って
何
って言って、
怖い怖い怖いとか言ってんじゃん、
怖いとか言うのか、
うん、
いやちょっともしね、まあ、今後もあのまだね精力的にテゴさんご活動されてるわけじゃないですか、万が一まかり間違って、うん、あのチケット2枚取れたら、うん、あの連れてっていただきたい、一緒に
ぜひぜひ。
僕もあの非常にこうその歌のうまさとかねキャラクターには、ね、結構好感を持ってるんで、ね、僕は
それなんか例えに使ってらっしゃったっていうから、
いやいやもう言わせないで、いやでもそれこそああいう分かりやすいね、
うん、
ビジュアル、うん、ああいうハンサムな感じに生まれたかったななんて冗談で言うことあるんですよ、うん、仲間に、
ね、
仲間とかに、そう手越くんなのとか言われることはあるんですけどいやでも本当にああいう花がある人っていうんですかね、
そう
ね、ああいうあれも努力だと思いますけど、
そう、でもね、その花の、まあ、さっき言ったね花の下なのよ、
うん、
花の下
ってね、ハスの花のね、
花の下ってこの花の下だよ、
わかりますよ、伸ばしてる方じゃなくてフラワーのね、
フラワーの根っこなので、ね、あの6人の人に、
はい、
あの話すと夢は現実になるらしいのよ、うん、
なるほど、
だってだから私もね本当にねこれまでね、今度対談をねしていただきたいんですけれどもね、うん、なんかご希望の方いらっしゃいますかとか言われた時にはいつも言ってたのいつもいつもえいいんですか、じゃあ手越さんとお願いしますって、であの出版社の人もえ手越さんですか、 いや、わかりました。じゃあ、一応、はい、はい、わかりましたって言うんだけど、ことごとく失敗してて、実現してないんだけれども、
はいはいはい、
まあね、私のテーマがさ、看取りとかさ、介護とかさ、うん、そういうことじゃない、うん、だからね、手越さんとちょっとこう、路線が違うというのかな。でもね、彼はね、うん、お父様をね、急に亡くされたっていう、うんうんうん、ことがありましたのでね、うんうん、私たち十分に語り合えると思ってるんです、
うんうんうんうん、
だからここで言っときますね。
なるほど。じゃあこのね、ハトグミホームルームが、
はい、
にいつか、
はい、
ゲストで来ていただけるという、
うん、いう時にはもうまず第一に手越さんですみたいな。どうする？いや、
今まで一回もね、ゲストを呼んだことないのに、このポッドキャスト、うん、もし一発目でそんなことになったらえらいことになりますけどね。
本当にすごいよね。
その回だけ何回聞いてもらえるんだろうみたいなね、話になりますけど。
もうちょっともう皆さんからもどんどんリクエストを寄せてください。手越さんを呼んでくださいとか。
それは、はい、ね、ぜひ皆さん、お便りフォームに、
もう夢は現実にしましょうみたいな。
どうしよう、もう51回目にして、なんかかつてないほど妙義さんテンションが上がっているんですけれども、まあ、皆さんね、ぜひ、うん、お便りフォームがございますので、うん、そこにね、こんなゲスト呼んでほしい、うん、というよりも手越さんを呼んでほしいと書いていただいて、
でもね、みんなもね、本当にね、うん、でまあいろいろあって、うん、今独立して一人でやってらっしゃるでしょ、はいはいはい、でもう独立会見の時もさ、もう私なんてさ、夜も眠れない、どういうんだろうこの子はみたいな、もうちょっとその時だけ
上、お母さんじゃん、
年上目線になっちゃって、どうやってここを切り抜けるんだろうと思って、はい、うまくいいなよって、もう言い方だからね、ものはだからもうどうやったらいいんだ、もうこうやって言ったらいいのにみたいな原稿まで書きながら、もう本当にうまくやってほしいと思ってハラハラ見てたけど、お母さん、まあ、上手に、なんとかね、
なんとかね、
やりました。で大変な時期もあったけど、うん、今はドラマもやってるし、
うん
うん、いい感じになってきたんじゃないかな、
うんうんうんうん、
そうですよ、頑張ってほしい。
そうですよ、
ちょっと偉そうなこと言っちゃったら、頑張ってほしいじゃなくて、うん、そんな、うん、
ね、外野は好きかって言うんですよ。
いや、本当そうよ、
ま、だけどやっぱ外野はね、所詮自分のなんて言うんでしょう、自分の世界に映る映像として人のことを見ていて、うん、だからこそいろいろ言えるんですけどね、でもそれはそれ、その人の中にしかない世界だから、うん、手越さんはね、さっき言ったように自分の主体性を持って人生作っていって、その結果今があって、 それを見て応援してる人がいるといいじゃん、うん、っていうことだと思いますので、
うん、もうなんかこう別にあれがいい悪いじゃなくて、うん、彼が選択していく生き方みたいなものをまあ見ていたいなという。
いいですね、うん、ちょっとそのテーマで一つオファーをしましょうね。人生の選択ということについてっていうテーマで、
ね、本当に実現したらだよ、うん、手越さんがこの、はい、ね、ハトグミホームルームに来てくださるみたいになったら、もうピンクのサムエを作ります。
いや、ピンクのサムエって急に林家、某林家さんみたいになっちゃいますけど、ということで皆さんぜひね、その回を期待してお便りをいただければと思っております、はい、すごい終わり方だな。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハトグミホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.